おはようございます。
おはようございます。
去る1月3日、夜があって川越駅の方に出かけました。もうすると駅からもう続々と人混みが川越大師北院に向かって続いて、警察官の交通規制が行われていました。子供も一緒の家族連れも多く見かけました。9日の休日、京成電機に買い物に行き、帰り道うっかりまっすぐこの北院の方の道車で来ちゃったら、いやーもう身動きが動けなくて、抜け出すのに30分かかってしまいました。もう車でもお参りに来る人が多いんですね。驚きました。この新聞に初詣のアンケートが載っていました。初詣をする人がこの 69%。 初詣はもう混んでるから しないけども、でもこの神社やお寺にこの年に1回以上はお参りするって人が、行かない人でも 58% いるんですね。ですからお参りをしない人、私みたいね、これは全体の 15% ぐらいということになります。私も教会に行く前はこの明治神宮の初詣の雑踏に加わってたものだったんですね。この初詣の理由、前の年の感謝と新しい年の無事平安祈願。お賽銭はいくらって言ったら、大体の人がですね、10円玉1個から500円止まり、効果だけんですね。この午前にしか入れない言い分としてですね、このたくさん入れると願い事を叶えてほしいという下心を神様に見つかれるような気がするから、だから小さいのしてんだって、そんなふうな言い訳も書いてありました。それにしましても、願い事を捧げる神仏がどのような方なのか、そして私たちに対してどのように望んでおられるのかという、この神仏の思いを参詣する人たちはどの程度自覚しているのか、そこを知りたいなと私は思いました。皆さんはどうでしょうか。さて、聖書教育の教案では12月からマタイ福音書を学び始めました。今週は先週に引き続いて有名なこの心の貧しい人たちは最愛だという言葉で始まる三条の説教です。この貧しいという言葉ですね、この言語の意味というのは、物乞いをして歩くほどの貧しさ、全くの欠乏を意味する言葉です。そこで岩波訳では、幸いだ乞食の心を持つ者たち、天の王国はその彼らのものであると訳されていますね。塚本訳、ああ幸いだ神に寄りすがる貧しい人たち、天の国はその人たちのものなのだと記しています。また五節、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐの、この柔和、これはこの弱々しい優しさではなくて、この踏みつけられても反撃しない、相手に打ちのめされそうになっても、この相手を打ちのめそうとはしないで、じっと我慢している優しさを表す言葉です。ですから塚本役では、ああ幸いだ踏みつけられてもじっと我慢している人たち、約束の地なる御国を相続するのはこの人たちだからというふうに 訳されています。でこのような貧しい人、柔和な人を私たちは果たして幸いだと思っているでしょうか。そして私たちはそのような貧しさ、柔和さを身につけようと願い心がけてきたでしょうか。初詣をする大勢の人々の中にこのような貧しさ、柔和さを祈願する人が果たしているでしょうか。30歳になられた主イエスはヨハネからバプテスマを受け、これは私の愛する子という天からの声を明確に聞き取り、救い主キリストとしての宣教活動を開始されました。その第一声、悔い改めよ、天国は近づいた。この悔い改めよとは、自分の思いの向きを変えよということです。今まで自分の生活の中にあった心の向きを変えてしまうことです。ではどこに向かっていくのか。神の支配に向けて向かってです。天国には近づいた。ユダヤ人は罪深い自分たちを、自分たちが神を汚してはいけないと自覚して、神の代わりに天という言葉を用います。ですから天の国とは神の国、神の支配を言います。その神の支配が主イエスと共にもうそこまで来ていると主イエスは語り始めたのです。そして弟子たちに対して、まず貧しさ、柔和さについての心の向きを変えるように教え始められたのでした。先週の10日、阿賀尾教会でミニアシュラムを出席しました。冒頭に司会者からペテロ第2の手紙の3章が示されて、30分間各地で静かに読んで、小グループごとにこの示された御言葉を分かち合いましょうって言われました。私は慌ててました。いくらや読み返してもさっぱりペテロの言わんとしていることがつかめないんですね。国の小グループですから、すぐに私の番になりました。すいません、後回しにさせてください。他の方たちは皆普通の信者さんですのに、もう自分の受け取った言葉をあふれるようにこうついついとこの表明されていました。こっちは牧師生活54年、お前の聖書力はなんて貧しいことよと恥ずかしくなりました。帰宅してから先輩牧師の書いたものを読んでいましたら、聖書の豊かさが分かると同時に自分の貧しさを痛感させられるという言葉がありまして、あ、僕だけじゃないとほっとしました。でこの後で締めくくりに、そのペトロの第二の三章、岩波先生が40分説教なさったんですね。とってもいい説教でしたから、このポイントもらってきました。その後ろのテーブルにありますから、ぜひお読みください。彼は私が札幌に赴任してた時ですね、進学校を卒業して、小樽の、新任牧師の歩み始めたんですね。だけど所沢教会に呼ばれて、こっちに来ちゃったんで、もう一緒にやろうよって引き止めたんですけどね。 それ以来の ずっと仲間であります。そうです、もう聖書を通じて私たちは神の語りかけを聞いているのです。分からなくて当然です。神の言葉なんですから。だから主イエスは求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいとおっしゃっているんですね。天の父は求める者に良いものを与えてくださらない、くださるに違いないと主は約束してくださっています。神の霊、聖霊が助けてくださり、少しずつ少しずつでも深く豊かな言葉の一端を示してくださいます。ありがたいことです。今日のこの説教を、私はこの示された三条の説教の御言葉も一部をもう懸命にこう繰り返し読んで、今私に示されている御言葉語らせていただいてます。風が頭で買っちゃいました。貧しい言葉を申し訳ないと思ってます。でもこれが今の私の精一杯、お許しください。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。塚本訳では、あなたたちは何よりも神の国と神に正しいとされることを求めよう。そうすれば食べ物や着物などこんなものは皆付け足して与えてられるだろう。こんなふうに訳してますね。食べ物や着物などこんなものは皆付け足して与えられるだろう。しかしそれに続く34節をお読みください。だから明日のことまで思いまず悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。このフランチェスコ会の訳ですとね、この私はね、いろんな聖書で読み比べるんですよね。そうするとだんだん分かっていくんですけども、このフランチェスコ会の訳はですね、だから明日のことを思い患ってはならない。明日の思い患いは明日に任せるがよい。その日の苦労はその日だけで十分である。このふうに訳されています。皆さん、食べること飲むこと着ることなど必要な一切を神はご存知だから心配するなっておっしゃりながら、明日の思い患いは明日にしなさいと、一体どういうことなのでしょうか。天の父なる神を信じて神のことをされたならば、もう必要なものは一切与えられるのだから心配事は一切なくなるというのではないんですね。いくら着るものや食べ物、そんなものみんなこの人からにしてみんな、まあ、もう与えられるんだって言っても、それでも一日の苦労っていうのはやっぱあるんですよね。今日の一日にも悪いこと、嫌なこと、辛いことが起こります。急に体の具合が悪くなって医者にかかることが起こるかもしれません。事故が発生してその処理で一日の予定が壊れてしまうかもしれません。それを父なる神に全幅の信頼を寄せて精一杯に取り組んで過ごし、そして自分なりに精一杯に働き 感謝して一日を終えます。しかしそれで十分ではないか、明日はどうなるのか、明後日はどうなるのか、心配すればキリがありません。だから先を思い煩わさない、そして明日は明日で新しい思いで信仰を持って精一杯その日を与えられた苦しみと取り組んでいきなさいという信仰なのですね。これはとても大切な信仰ではないでしょうか。そこで主イエスはおっしゃいます。求め続けなさい、そうすれば与える。探し続けなさい、そうすれば見つかる。門を叩き続けなさい、そうすれば開けられ、開かれる。あなたの天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。そして締めくくりとして、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これが律法と預言者である。この人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、この言葉世間では黄金律と呼ばれています。国語大辞典で黄金律ってとこを引きますとね、この黄金のように大切であり、これさえ手に入れておけばよいという教訓、その次新約聖書マタイ 7-12 で御言葉書いたんですね、に対するこの8世紀頃に与えられた名称というこの説明がされています。ヨーロッパのキリスト教会ではこの聖句をそういう8世紀頃からもうゴールデンルールというふうに呼んできたからでしょう。いじめで自分が自殺する、生徒が自殺する悲劇がたびたび起こるようになりました。自分の言葉や動作が相手を死に追い詰めるほどに苦痛を与えていたことに無頓着な心、どうしてそのような心の持ち主になってしまったのでしょうか。相手を思いやる心はどうしたら育つのでしょうか。自分が人からそうされたら嫌だと思うようなことは人にしてはいけない、そんなことをされたらお前だって嫌だろうと言い聞かせて我が子を育てるということが以前にはよく言われていました。でも今は親は勉強勉強、成績の方に関心を寄せて我が子にそのような大切なしつけすらしなくなったのでしょうか。他者の欲せざることは何時すべからず、これは儒教の教えでもありました。学校の先生たちどのように生徒をしつけているのでしょうか。ところがイエス様の教えは違うんですね。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。よくよく考えてみますと、これは大変な教えです。人にするな、嫌なことはするな、というこの行動を否定、これしなきゃいいんですから、消極的で楽です。しかし、しなさい、すべきだ とは積極的に行動を起こさなければなりません。楽ではありません。原動力が必要です。その原動力は何か。主イエスはその原動力、愛をお与えくださいました。それが十字架の愛です。ですから人にしてもらいたいと思うものは何でもあなた方も人にしなさいというこの命令は主イエスにしか言えないお言葉なのです。ですからヨハネの手紙にはこう記されていますね。ヨハネ第一の手紙の4章10節11節、私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として、罪を贖う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。私たちはこの良いサマリア人への例えをよく知っています。旅の途中で強盗に襲われ、服を剥ぎ取られ、半の尻にされて倒れている旅人を見て、道路の向こう側を通り過ぎていった祭司や教会の役員レビ人、大事な集会奉仕の任務に遅刻すると思ったのでしょうか。私もやりかねないと思うんですね。でも本当に困っている人を何がさておき助ける愛が大事だとイエス様はおっしゃっています。人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にそうしなさい。この御言葉をよくよく心に刻み直して生きていかなければなりません。お祈りします。神様、新しい年を歩み始めました。人からされたら嫌なことは人にもしないという教えすらできない私たちです。お許しください。私の罪を私に代わって我が身に引き受けて、その裁きを受け、私を守り滅びないように救ってくださったあなたを仰ぎ見る礼拝を私たちは今守っています。この私の心の中に、私の救い主として望んでくださっているあなたをしっかり自覚して生きていくものにしてください。思い煩いを一切あなたにお委ねし、あなたの身近の助けを求めつつ、この一週間を生きるものにしてください。今日いただいた御言葉に従うものにしてください。武器を取り、かけがえのない命を奪い合う戦いをやめさせてください。世界に平和を 打ち立ててください。十字架の救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。